こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ハーブのすべてがわかる辞典は、ジャパンハーブソサエティが監修する園芸と暮らしへの活用を結びつけたハーブの実用辞典である。夏目社のガーデンブックスシリーズの一冊として、個々の植物を調べるための図鑑的役割と、育て方利用法を理解するための入門書的役割を併せ持つ。対象となるのは、料理の香り付けに用いるキッチンハーブだけではない、香りを楽しむ植物、花や葉を鑑賞する植物、古くから民間的に利用されてきた植物までを栽培と日常利用の視点から扱う。ハーブを単なる体に良さそうな素材としてではなく、由来植物として性質、栽培環境を使う部位、扱い方を持つ存在として捉えることが本書の目的である。初心者が苗や種を選ぶ際の基礎を得ると同時に、すでに育てている人が各種の特徴を確認し、利用の幅を整理するためにも役立つ構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、植物の特徴から逆算して選ぶハーブの基礎知識。ハーブ栽培で最初に必要なのは、名称の印象や用途だけで植物を選ばないことである。本書が辞典として果たす重要な役割は、各ハーブを植物として把握するための入り口を示す点にある。香りの強さ、葉や花の姿、利用する部位といった特徴に加え、1年草、2年、活年草、低木といった生育の型を理解すれば、庭や鉢に導入した後の管理を見通しやすくなる。例えば、毎年植え替えを前提に楽しむ種類と、年を越して株を育てる種類とでは、置き場所、植え付け時期、混植の計画が異なる。料理向きという分類も、それだけでは栽培条件を説明しない。日照を好む地中海沿岸由来の種類と、比較的湿り気のある環境に適応する種類を同じように扱えば、利用以前に生育が不安定になる。本書の情報を参照する意義は、用途別の憧れを育成可能性を踏まえた選択へ変えることにある。栽培の成否は、特別な技法より植物固有の性質と自宅の環境を無理なく対応させられるかに左右される。次に、日当たり水はけ季節を軸にした栽培環境の読み方。ハーブは一括して丈夫な植物とみなされがちだが、原産地や生育習性によって求める環境は一様ではない。本書を読む際には、日当たり、水やり、土の状態、寒さへの強さという基本条件を相互に関係する要素として理解することが重要になる。日光を好む種類でも、根が常に過湿なら傷みやすく、逆に乾燥に比較的耐える種類でも、植え付け直後まで水を全く与えなくて良いわけではない。鉢植えでは土の乾き方が地植えと異なり、夏の高温や冬の霜は地域によって大きく変わる。そのため、一般的な栽培情報を機械的な手順として受け取るのでなく、日照時間、雨の当たり方、風通し、容器の大きさを観察しながら適応する姿勢が必要である。葉種、植え付け、切り戻し、収穫などを季節の作業として整理する知識は、失敗をゼロにする処方箋ではない。しかし、株の徒長、蒸れ、根腐れ、冬越しの難しさを早く察知する判断基準になる。辞典的な記述は、庭作りの条件を読み解くための比較表として機能する。さらに、料理利用を香り、収穫時期、保存まで含めて考える食用ハーブの価値は、レシピに名前が載ることだけでは決まらない。香りの主な担い手が白木、花、樹脂のどこにあるか、加熱で印象がどう変わりやすいか、取り立てを使うのか、乾燥保存に向くのかによって、実際の使い勝手は異なる。本書が扱う栽培と利用の接点は、この違いを家庭で扱える知識へ置き換えるところにある。生育の良い時期に少量ずつ摘み取れば、料理に必要な分を新鮮な状態で得やすく、同時に枝葉の整理が株の管理にもつながる場合がある。一方で、収穫しすぎれば光合成に必要な葉を減らし、株を弱らせる可能性があるため、利用と栽培を切り離して考えることはできない。また乾燥、冷凍、オイルやビネガーへの移行などの保存法は便利だが、素材の水分や衛生状態、保存期間への注意を要する。ハーブを料理に取り入れる意義は、味を強くすることではなく、素材に合う香りの層を加えることにある。植物の状態を見ながら採取し、用途に応じて鮮度と保存を選ぶ視点が、継続的な活用を支える。そして、香りを暮らしに用いる際の安全性と節度。ハーブという言葉には、自然で穏やかというイメージが伴いやすい。しかし、植物由来であることは、誰にでも、どの量でも、どの使い方でも安全であることを意味しない。本書のように栽培と利用を合わせて扱う時点では、鑑賞、香り、入浴、クラフト、食用といった用途の違いを意識することが欠かせない。庭で育てることと、試食された精油を皮膚に用いることは、必要な知識もリスクも異なる。食用として一般的に扱われる植物であっても、体質、アレルギー、妊娠授乳中、服薬中、既往症の有無によっては注意が必要な場合がある。自己判断で治療目的に大量摂取したり、医療の代替として用いたりすることは避けるべきである。 また植物名の混同や食用可否が不明な植物の採取も危険につながる。香りを生活に取り入れる実践的な利点は少量で印象を変えられることにある。その利点を生かすには正しい同定用途に合う素材の選択、異常を感じた場合の使用中止という基本を守る必要がある。自然素材への親しみと慎重さは両立する。最後に園芸鑑賞歴史をつなぐハーブ文化の見取り図。ハーブは台所やベランダで完結する植物群ではなく、食、香り、染色、装飾、伝統的利用など地域の暮らしと結びついてきた文化的な存在でもある。本書の時点性は個別植物の育て方を調べる利便性に加え、こうした多面的な位置づけを見渡す手がかりになる点にある。花を楽しめる種類、半入り葉や銀葉が庭の景観を整える種類、触れることで香りが立つ種類は食用という目的がなくても植栽に意味を持つ。反対に料理用に育て始めた植物が開花や草姿を通じて庭の季節感を豊かにすることもある。このような重なりを理解すると、ハーブガーデンは用途別に植物を並べる場所ではなく、光土、香り、収穫期を組み合わせる小さな生態的空間として考えられる。ただし伝統的な利用の紹介を現代医学上の効能の保証と混同してはならない。歴史や民間利用は植物が人間社会でどう受け止められてきたかを知る材料である。文化的背景と科学的医療的判断を分けて捉えることが情報を健全に活用する鍵となる。結論として、本書はこれからハーブを育てたい人、料理に使う葉を自分で収穫したい人、庭やベランダの植栽に香りと変化を加えたい人に適している。またすでにいくつかの鉢を持ちながら種類ごとの管理や用途を曖昧に理解している読者にも有用である。大きな利点は栽培、収穫、利用、鑑賞、文化的背景を別々の趣味として扱わず、同じ植物をめぐる連続した知識として参照できる点にある。レシピだけを中心にした本では育成条件が不足しがちであり、園芸の手引きだけでは使う楽しみが見えにくい。本書はその間を埋め、植物を選ぶ段階から育て、摘み、暮らしに取り入れる段階までの判断を支える。特にハーブを万能な健康素材として過大評価せず、植物としての性質と安全な利用の前提を抑えながら向き合えることは実用書として重要である。専門的な薬用植物研究所のように治療を主題にするのではなく、家庭園芸の範囲で多様なハーブを調べ比較し、自分の環境に合わせて活用するための基盤を提供する点に、この時点の現実的な特色がある。ご支援いただける場合はジャパンハーブソサエティ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。